こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。関東は最近すごくいいお天気が続いておりまして、私もすごく気分がいいです。ただね、今週からちょっと寒くなっちゃうみたいなんですよね。私以前の配信でもお話しした通り、この1年でね、一番好きな日はっていう配信があるんですが、ちょっとこれ後で貼っときますね。そちらでもお話ししている通り、私ね、夏至の日が一番好きなんです。なので、夏至に向けてこの日の長い時間をすごく楽しみたいなと思っているので、結構でテラス席とかでこの時期はご飯を食べたりするのが増えるんですが、先週ぐらいはまだそんな暑くなかったので、暑くならないうちにビアガーデン行っちゃおうって言って、ビアガーデン今週予約して行ってきたんですけれども、その日がですね、31度になっちゃってうーわ、大丈夫かなと思ってたんですが、夜はね、なんとかね、気温下がってよかったなと思ってます。清居町でご飯食べてたんですけれども、清居町のから、清居テラスからかな、赤坂見附方面に見るとダイキンの看板があるじゃないですか。そこに温度計ついてるじゃないですか。そこが、22度ってなってたのでなんとかね、なんかテラスでちょうどいいっていう感じの気温でご飯食べることができました。こっからね、雨だったり寒くなったりするのでちょっと心配なんですけれども、この日が長くてかつそんな暑くないっていう時間をね、もうちょっと楽しみたいなと思っております。あともう一個冒頭にお知らせなんですけれども、私、この番組の中でも何度もお話に出している通り、読書会をしておりまして、その中でね、ポッドキャスターのしおりさんと一緒に読書会しているんですけれども、しおりさんが、ポッドキャスト読書会という企画を立ち上げてくださいましたので、私ども正解のない話でも、参加予定でございます。ですごいんですよ、しおりさんさ、その前の日ぐらいにこのツイッターでポッドキャストで読書会やったら楽しそうって言ってて、ああそうだね、楽しそうだねって思ってたら、もう次の日にバッチリ、なんか6月のテーマ、7月のテーマ、8月のテーマって言ってもうテーマもバッチリ決まってて、なんかもうノートも作ってあって、告知用のペライチみたいなのも作ってあってさ、すごいって仕事が早すぎると思って見てました。なんかたった一晩でこんなことになっちゃったって思って見てましたね。そうで、ちなみになんですけれども、そちら内容はどういったものかと言いますと、この決まった期間に決まったテーマで、本を読んで自分のポッドキャストの番組で配信をするというものになります。なので、6月で言えば6月の15日から21日の間に、それぞれの番組でこのハッシュタグポッドキャスト読書会を関したタイトルとかで、皆さんそれぞれね、配信があるんじゃないかなと思います。でこの番組聞いてるね、ポッドキャスターの皆さんもネタがないなって普段から思っていらっしゃいませんか？私だけかな？私とアキちゃんだけもしかしたら思ってるかもしれないんですけど、本当にネタ枯渇してるので、こういう企画があるとすっごいありがたいなと思っているんです。なのでね、もしポッドキャスターさんも聞かれていらっしゃったらね、ぜひ、概要を、しおりさんのノートをここに貼っとこうと思うので、よかったら見てみてください。ちなみに6月は、本屋大賞を語るというテーマで、直近5年の本屋大賞作品を読んで、それぞれ語る予定でございます。なんかね、一作に絞って読んでもいいし、5作通しての書簡でもいいということなので、私どもは、あきちゃんがちょうどこの間ね、インザメガチャーチ読まれてるということだったので、ああ、それがいいかなって思ってたんですけれども、そういえば、あきちゃんがオーディブル始めたタイミングで、何時星のごとく、なぎらゆうさんの何時星のごとくが、の話を確かね、してたと思うんです。ちょうど読みたいと思ってたんだよねっていう話をしてたので、あ、こっちでもいいかなとも今思っているところです。ちょっとね、この後どうなるかなというところなんですが。 ちなみに直近の作品、直近5年の作品だと、インザメガチャーチ、カフネ、何時星のごとく、ナルセ、ナルセの1巻目かな。と、あとは、あれです。逢坂冬馬さんの同志少女よ敵を撃てでございます。ということで、6月の15日の週にね、いろんなポッドキャストでこの企画走るんじゃないかなと思いますので、どうぞ皆さん楽しみにしていてください。では今日なんですけれども、今日はバチェロレッテの話です。すいませんね、すると思ってましたか？しますよ。もうなんだろう、まあこれスペースでも話しちゃったので同じようなこと話すんですけれども、まあ簡単にバチェロレッテ、今回ね、シーズン4を迎えまして、今回のバチェロレッテは信頼できる人を探したい、信頼できる相手を見つけてこの旅を終えたいと言っていた平松里奈さんが最後に選んだ方はっていう話をしたいと思います。で、結構ね、性的な表現を多分に含むかと思いますので、あんまりちょっと聞かれたくない方は今日はここまでにされてください。そうですね、すごく、直接的な表現をかなり多く含むかと思います。どうぞよろしくお願いします。ではバチェロレッテ行きましょう。今回シーズン4でしたね。シーズン4は、今までと違ったのがなんだ、あれがありましたね、この一番最初のローズセレモニーだけで、あのカクテルパーティーだけで、最初は何人か、なんだろうな、脱落してしまうっていうのがこれまでの定石だったんですけれども、今回は6人一気に落ちるとかだったのかな、だったので、皆さんとデートをされて、それから、カクテルパーティーをしてっていう流れがあったかと思います。今回コンパクトでしたよね。いつもと同じぐらいの長さなのかな、エピソード9ぐらいだったのでコンパクトなのかなと思ってました。あと、なんか、どっかで一回、なんですかね、ローズセレモニーで一人しか落ちないっていう回とかがあったから、なんか、そのあたりも、なんでしょうね、この、最初からもう、いや、この辺はこの後落としていくでしょっていう人残しててもしょうがない。もう、もう先鋭だけでやらせてもらいますみたいなことだったのかなと思って見ていました。でも、ここまで来たので、そうですね、ちなみに私が、言ってほしいぞ、最後まで残ってほしいぞって一番最初に思ったのは、プロレスラーの安西優真さんと、ユセフさん、ちょっとごめんなさい、お名前ど忘れしちゃったんですが、1回目のカクテルパーティーですぐに脱落してしまったユセフさんにね、残ってほしいなって思ってたんですけれども、残念ながらね、安西さんの方はなんとか生き残ることができたなと思ってます。安西さんさ、一番最初、エピソード2かなからもうすでにライアンさんをスッと担い、お姫様の抱っこでスッと担ぎ上げてて、もうそこからして、お、かっこいいぞと思ってたのでね、最後まで残って、やっぱり今回SNS とかを見ている感じでも安西さんがね人気でしたね。なんかすごくでかい犬みたいな感じで純朴な感じで、しかも確かごめんなさい、私も詳しくないんですけど、ちらっと見た感じだと哲学家出身なのかな。で、その周りの空気をすごく、緊張しながらも周りの空気をなるべく和やかにさせていく、なんかみんなで、なんだっけ、ブルーローズのことで言い争ってる時とかもそんなにピリついたムードを出さずに、お話をされてたんじゃないかなというふうに思います。まあもしかしたら編集でねそうされてるのかもしれないんだけど、多分だからなんでしょうね、このね、お仕事上誰よりもおらついたっていいけれども、でも誰よりもほがらかにねされていらっしゃるところがすごく好印象だなというふうに思います。リナさんのことをずっと笑顔にしたいっていうお話をされていて、まあ、ご自身でも言ってリナさんのことを笑わせるって言ってたけど、ご自身が一番笑ってらっしゃって、その笑ってらっしゃる顔になんかこの視聴者もリナさんもなんかいいねって思ったのかなって、可愛いなって思ったんじゃないかなというふうにね、ちょっと思ったりしました。そうですね。あと安西さんは、なんかやっぱり安西さんといる時のリナさんね、すごく可愛らしくて、いつものね、 なんだろう、いつも皆さんといらっしゃる時ってこうキリッとされてる、バチェロレって善とされたねリナさんなんだけど、あの話し方もすごくナチュラルになるし、他の方といらっしゃる時、まあそれぞれ他の方といらっしゃる時それぞれの魅力があったんですけれども、安西さんといらっしゃる時の空気感って本当それこそ今後、長い目で言ったら、長い目で見たら安西さん、ごめんなさい、リナさんが求めていらっしゃる信頼っていうところが、一番結べる相手になったんじゃないかなっていうふうに私は思いましたね。だったので、まあもうネタバレしていくんですけれども、今回ね選ばれなくて、まあ残念だったけど、まあ選ばれなくて残念ではあるけれども、選んだところでやっぱりなんだろう、時間かければもうちょっとどうにかなってたかもしれないものも、やっぱりあの番組の立て付け上ね、あのすごく短い間でアプローチをするっていうものなので、なかなかその中でので出会って2人の愛をどう育んでいくかっていうのはちょっと難しかったのかなっていうふうにも思いますね。で、あと現実的な着地をリナさんはね見据えていらっしゃったのかなっていうふうにもやっぱり思いました。本当ね、安西さん編み物もね得意だし、なんかすごく人気出ちゃうんだろうなって、人気出てるんだろうなかなってやっぱりね改めて思います。本当に可愛いしね、あの何話してても。ただ安西さんすごく私魅力的だし好きなんですけれども、このお二人のね共通言語がやっぱりなかなか見つけられなくて、このあなたのことを笑わせますって言うし、その目の前のこと、目の前にあるなんだろうな、じゃあ例えばスマホがあって、そのスマホの中身だったりとか、あとなんだろうな、なんか運ばれてきた料理とか自分の変顔とか、そういう目の前にあることで笑わせることはできるんだけれども、なんだろう、共通の何か一つみたいな、目の前にないことでの会話の発展っていうのがなかなかお二人に見られていかないのかなって思ったので、そのあたりはちょっと難しいのかなって思いましたね。あとなんだろうな、安西さんといて安らげるしリラックスできるし楽しいっていう気持ち、リナさんの気持ちは本当にあったと思うんだけど、こっから先発揮もずっと、じゃあその会話の中身をどう、なんでしょうね、二人の中でこの熟成していくかみたいなのってあると思うんです。この別にさ、かしこまったこと言えっていう話じゃないですよ、なんかそういうわけじゃないんだけど、二人のなんか共通の、あ、このあたりの話していくときっとどんどんどんどん二人の話って盛り上がってったりとか、なんか落ち着けるものになったりとか、なんか二人のなんていうんですかね、定点みたいなものが見当たるのかなって思ってうんだけど、そこのあたりもちょっとなんかね、ないのかなって思ったりもしましたね。なのでその辺はもうどうしようもないよね。このなんでしょうね、恋愛のスピードって本当に人によって違うから、まあこの向き不向きもあるだろうし、あと安西さんが背負ってたものってやっぱりプロレス人気になってほしいみたいな、そういうのがきっとやっぱお仕事柄あったと思うので、そういったものを背負われながらの、今回のねバチェロレッテ出られたんじゃないかなとも思うので、あとただ好きって言ってほしい、好きって言ってほしいじゃないな、好きっていう言葉を言えてないんだけれどもっていう話をしながらも、好きっていう言葉をね容易に使わなかったところは、お二人、安西さんはご自身にもリナさんにも私は誠実な態度だったんじゃないかなと思います。なんかバチェロレって出てるんだからさ、それぐらいスッと言っちゃえばいいのにみたいなさ、それはね思っちゃうんだけど、あと言っちゃった方があの空気の中で言わないでいられるってすごい自分を持っていなかったら、自分に自信がなかったらできないと思うんですよ。いつ落ちてもいいみたいな開き直りではなく、やっぱり競わされてる中だったら、そこに競わされてる中に何かの賞があったら、それが欲しいって思わされるじゃないですか。 ね、そんな中でも好きって言わないってすごく覚悟があるし、本当ぶれない人なんだろうなと思って、そこもやっぱり好感が高かったです。で、次にイタルさんの話したいんですけれども、イタルさんさ、なんか私だけかな、なんかシティハンターのサイバリョウみたいだなって思って見てました。ガタイがいいし、あとなんか髪の毛上げた時と下げた時があって、あーすごいサイバリョウ味があるって思ってましたね。そうね、なんか行動もトレンディーだしね。まあ、ただそんなおちゃらけたキャラではなく、このスッと、もうなんでしょう、まあすごく簡単に言うと慣れてらっしゃるっていう感じはやっぱりしましたね。こうエスコートするのも得意だし、ちょっと甘えるのも得意だったりとか、女性を口説く時にこういう話に持ってったらいいんだろうなみたいな、そういう態度がご自身に身についていらっしゃる方なのかなっていうふうに思いました。それって、特技だと思うし、すごくいいことではあると思うんだけど、でも私の中ではこの信頼とは結構一番遠いところにいる人なんですね。うわすごい、なんだろうな、別に、まあ、スキンシップってやっぱりしていくとどんどん好きになるからね、もちろん有効だとは思うし、で自分もしてほしいと思うんだけど、あそこまでがっつりってなってくると、この人大丈夫かな、なんかなんていうんですか、そういう時って相手からすっごい甘い言葉ささやかれてる時に、一人の冷静な自分がそこにいて、なんかこいつ言ってっけど大丈夫かなみたいな、そういうのありませんか？私は割とね、それが発動する方なんですけれども、ただなんかいい加減なんだけど、いい加減でどうしようもないけど、この人とイチャイチャするの楽しいっていう時ってあるから、もうそこはどうしようもないなっていうふうに思いますね。だってこのまあ最初のなんだっけ、デートでもうすぐ手つなぐ、でもうちょっとすぐハグ、最後もハグする、で何かっちゃバックハグしながらもうイチャイチャする、もうとにかくデートがイチャイチャしながらのデートで、なんでしょうね。で、それってやっぱ楽しいんですよね。この、一人で参加してる時に、やっぱどっかで誰かに心許せる状態にあるってさ、皆さんも、なんだろう、なんか楽しいし、恋愛モードになるし、なんか発情してますって、なるから、いいだろうなと思ってました。ただ私にとってイタルさんは、この前もお話しした通り、そうですね、なんか俺の前だけでは素を見せていいよとか、リラックスしていいよみたいな、なんかそれを言葉で言ってくるっていうのがまず一つアウトじゃないですか。でその後なんかの発言の時に、なんかちょっとなんか見通しが甘いようなこと言ったんですよね。でその時になんか俺心は少年だからって言ったのね。でその後もう一回、これツーアウトね。でその後なんかのタイミングで、最後のタイで最後の夜のイチャイチャ前儀デートの時かな、その時に俺すごい我慢してる、でも俺のものになったらなんかしたいと思うみたいな感じの、まあ、そういう俺のものみたいなのもうわっと思って、もうこれで私うーやだやだやだやだって思ってたんだけど、でもさ、なんか目の前にしてたら、まあそりゃもう我慢しなくていいよってなっちゃうのかなって思いましたね。なんだろう、セックスしてない関係性でしか出せない、この後どうするんだろうっていう、このちょっとまったり1、2時間でもイチャイチャして、もうかれこれ1、2時間ずっとこの調子ですみたいなイチャイチャしてる時ってあるじゃないですか、なんかデートのタイミングでね。であれってやっぱさ、セックスしてないとかセックス1、2回しかしてないみたいな関係性じゃないとできないイチャイチャのムードがありますよね。あれやってる時ってめっちゃアドレナリン出るから楽しいよねと、もうなんか怪我してる時とかあれやってたらなんか痛くないんじゃないかなって思うんですよ。それぐらいなんだろうな、なんかガンガンに決まってる状態だから、なんかその変なところとかはまあ別にいいかって思っちゃう時ってちょっとあったりしますよねって思って見てました。ただそうね、でまあお二人 よかった、まあイタルさんが最後選ばれても、皆さんもあの状態でさ、安西さんのこと選べないよ。だってそりゃそうですよ、この安西さんに好きって言われてなかったら家族に会えないって、そりゃそうですよ。そのリナさんもすごく誠実だったと思うし、かといってプレッシャーで好きって言わないとか、周りに流されて好きって言わない、ムードに流されて好きって言わない安西さんもすごく誠実だったと思うし、すごくなんかお互いのいいところがね見えてくるような回だったなと思います。最後のプロレスもね良かったしねプロレス痛そうって思って見てましたけど、あと全然ちょっと話それるんですけど、プロレスって受けのリアクションがめちゃくちゃ良くないとダメだから、なんかあ、それもセックスに似てるんだって思いました。なんか攻撃とかバシンってされた時に、いでーみたいな、背中を弓なりにグイーンって反ったりとかするのとかも、あーなんかそういうところ似てんだって、なんか多分2人のイタルさんとリナさんの前技見てたからかもしれないんですけど、へーってちょっと思ってました。ごめんね、プロレス好きな人いたらすいませんね、なんかそういうのと一緒にしないでくださいって言われたらごめんなさい。でもあの別のプロレス好きな人に、あのプロレスってセックスみたいって言ったら、うそうでしょ、今までなんで気づかなかったって言われたから一部の人からしたら当たり前なのかもしれないなって思いました。であとじゃあ最後にですね、あのアフタートークの話をしたいんですけれども、アフタートークでさ、イタルさんあの流れ絶対プロポーズすると思ったじゃん、しないのお花渡すっていう、あれがびっくりしましたし、その手前でもこのなんだっけ、リナさんとが海外に行ってる間、5日間テキストも送らないみたいなことがあったみたいで、でそれでリナさんは、私はそうじゃなくて、あの連絡したいと思ってるのにみたいな、なんかでイタルさんは、いやリナはそういうタイプ、リナちゃんはそういうタイプじゃないと思いましたみたいなさ、もうこいつ絶対話し合いとかできないし、なんかもう自分よがりだし、なんかもうリナさんっていうプライズを得たらもういいのかなっていう感じが、やっぱりオーディエンスみんなうわざわざわってあそこで思ったと思うんですけど、いかがでしたか皆さんは。なんかもしかしたらこっからイタルさんめちゃくちゃ小煩悩愛妻家コースあるかもしれないんだけど、なんかまあもう編集されたさデートしか私たちは見てないですから、イタルさんのことなんてさ 1% も知らないんですけれども、その 1% 見ただけの我々はガンガンに今心の中で警鐘を鳴らしているわけじゃないですか、逃げんなーってやってると思うんです、カランカランカランって。だからなんかちょっとどうかなって思っているところです。まあでもね、お二人がいいんだったらもちろんいいんだからね、お二人の末永い幸せを祈ってますし、別に番組の企画でデートしたからってなんかすっと終わりにしちゃったっていいんじゃないのとも思ってますしね。というところでしょうか、皆さんはなんか誰が好きだったとか、どっちが良かったとか、いやなんか武藤さんそうやって言うけど、イタルさんのこういう部分とか見たらすごく信頼に足る人物だっていうことわかると思うんですけど、ちょっと洞察力が鈍くていらっしゃるみたいな感じでね、今思われてる方もいらっしゃるでしょう。そういった方ぜひ私のコメントにね、いただければと思います。そういうのすごく美味しくいただく方なので何かありましたらぜひ教えてください。イタルのいいところ私も知りたいなって思ってますんで、では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。皆様からのフォローやコメント、いつも大変励みになっております。どうもありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。